一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、2020年、私たちに神様が新しい年をお与えくださって、いつも神様ご自身が火の柱、雲の柱となって、私たちの道を示し、道を開き、そこに私たちを導き、祝福を持って絶えず共にいてくださることを心から感謝いたします。神様は昨年1年間いろんな新しいスタートを切りましたけれども、その一つ一つを祝福し、豊かに用いてくださっていたことを、今日のあかり姉妹の証を聞きながらも改めて思い返すことができて、心から感謝いたします。あなたのご計画は私たちには計り知ることができなくて、こっちがうまくいくか、あっちがうまくいくか、両方うまくいくか、私たちには分かりませんけれども、神様、あなたはあなたの時の中で豊かに導いてくださるので、ありがとうございます。この新しくスタートした2020年、変わることなくこの教会の頭はイエス様、あなたご自身で、あなただけが私たちの主です。どうぞ神様、あなたご自身がこの教会を導き、また用い、そしてこの教会にあなたの喜びがあふれ流れ出て、あなたの栄光だけが豊かに表されてまいりますようにお願いいたします。どうぞここに毎週集う私たち一人一人が、主を知っていることの喜びと感謝に満ちあふれながら、この新しい年も神様と共に歩んでいくことができますように導いてください。神様、この年末年始出かけておられる方も、またこちらに帰省された方も、それぞれの場所で豊かに祝されていることを覚えて感謝いたします。いよいよ今週から仕事が始まる方、学校が始まる子どもたち、またそれぞれの新しい歩みがスタートしてまいりますので、神様、どうぞあなたご自身が祝福を持って導いてください。病の中にある方には神様の助けがありますように。北姉妹は明日から新しい治療が始まりますので、どうぞ神様がその治療を用いてくださり、今後のことも導いてくださいますようにお願いいたします。施設におられる方々、リハビリ中の小玉姉妹や、また古谷姉妹など、お一人お一人をお守りくださいますようにお願いいたします。また離れているインターネットを介して一緒に礼拝している方々にも、また海外におられる方々にも、神様の豊かな祝福がありますようにお願いします。神様、これから私たちはあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。この新しい年も変わることなく、あなたの御言葉だけが私たちの足の灯火、道の光ですから、どうぞあなたが今日御言葉を持って私たちに一つでも二つでもお語りくださって、そしてその御言葉を握りしめ、それぞれの旅路へと、また今日ここから主と共に歩み出すことができますように導いてください。心を開いてあなたの御言葉を待ち望みます。どうぞお語りください。お委ねしてこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2020年を迎えました。皆さんはどのような年末年始を過ごされたでしょうか。我が家はというとですね、今年はちょっと日程的に秋田の実家まで行くのは厳しいかなと思って、仙台の実家に行こうかなと思ったけれども、仙台の家族は毎年お正月は大阪の親戚の家に行ってるので留守だし、留守の家に帰っても意味がないし、ということで今回の年末年始は我が家は特にどこかに出かけるでもなく、かろうじて根が生えないように外に出かけたのはイオンくらいでですね、あとは自宅でのんびりと過ごしていたのでした。教会の年末年始はと言いますと、先ほど報告で写真も流しましたけれども、先週の日曜日には2019年の最後の日曜日でしたから、年末感謝の礼拝を、そして水曜日には1月1日元旦礼拝をお捧げすることができました。この1週間のこと、皆さん覚えておられますか。年末感謝礼拝では義人先生が、絶えず感謝を主に、 絶えず感謝を主にというテーマでメッセージを取り継いでくださり、改めて2019年、神様が1年間本当によくしてくださった多くのことを一つ一つ思い起こしながらみんなで感謝することができた、そんな礼拝でした。また水曜日の元旦礼拝では明先生がバビロンの70年というテーマで、今度は震災前震災後の教会のこれまでの70年以上の歩みをも振り返りながら、その先に神様が与えてくださっているなんという未来、なんというこんな未来があったのか、その未来に思いを向けながら元旦新しい1年のスタートを切ることができました。私もですね、改めて昨年1年間を思い巡らしながら、さらには震災前震災後の教会のこれまでの歩みを思い起こしながらこの年末年始を過ごすことができました。私はですね、震災後インターネットで Facebook というのをやっているんですけれども、その Facebook もですね、時々私にこれまでの歩みをくれるんです。 Facebook ってなかなか優れたもので、1年前の今日とか7年前の今日とか、過去その日に自分が書いた記事とか自分が載せた写真をですね、Facebook がわざわざ報告してくれて思い出させてくれるんですね。1月2日に Facebook が思い出させてくれた写真は7年前、2013年の元旦礼拝の写真でした。せっかくですから皆さんにも懐かしい写真お見せしますね。じゃあ次のページ送っていただくと、2013年の元旦礼拝は建設途中のこの泉のチャペル翼の教会に、道路脇にこんな看板を立てて元旦礼拝をお捧げしたのでした。次の写真出していただくと、その年礼拝のために毎週お借りしていた結婚式場も元旦はお休みということで、そこで私たちはじゃあどこで礼拝しよう、元旦礼拝お休みにしようか、いや休むわけにはいかない、隙間風も入り放題雨漏りもし放題の建設現場に椅子を並べてストーブいっぱい焚いてコート着たままの礼拝をしたのでした。次の写真出していただくと、毎年恒例になった元旦の集合写真、先ほどは今年の元旦礼拝の集合写真を見ましたけれども、この温かい翼の教会の礼拝堂で、そしてこの泉の地でたくさんの方々がこの群れに加わってくださって、今年も神の家族と共に1年のスタートを切ることができたのはなんという幸いなことかなと、改めて感謝と感動を覚えるように思いますね。また小高チャペルが復活して小高の地で今日も礼拝をすることができる、これはなんという幸いでしょうか。明先生もいつもお話しくださいますけれども、どうでしょう、これが私たちの原点ですね。他に何がなくても、他に何がなくても神の家族が一つになって礼拝することができるならば、他に何がなくてもそれはなんという幸せ、それはなんという楽しさでしょうか。今日は引用箇所の丸一番を最初に読みたいと思います。詩編の133編1節から3節を、じゃあご一緒に1節から3節まで味わいながら読んでみましょう。はい、見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう、兄弟たちが一つになって共に生きることは、それは頭に注がれたたっとい油のようだ、それはひげにアロンのひげに流れて衣の端にまで流れ滴る、それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようだ、主がそこにとこしえの命の祝福を命じられたからである。皆さん、今週から礼拝前の賛美は命の祝福という新曲にチャレンジをしています。この命の祝福という曲は前の訳の御言葉から、この詩編133編から作られた賛美なんですけれども、私たちはいつも覚えたいと思うんです。他に何がなくても、見よ、一節にあるように 兄弟たちが一つになって共に生きることは、なんという幸せだろう、なんという楽しさでしょうか。それは2節にあるように豊かに注がれる尊い油のようだ、3節にあるようにヘルモン山から豊かに降りる梅雨のようだ、神様がそこに常しえの命の祝福を命じてくださっています。皆さん、私たちは与えられたこの2020年、神の家族が一つになって共に歩みながら、この豊かな恵みを、言葉に言い尽くせないほどの幸せを、この楽しさをみんなで味わいながら、この2020年を歩んでいきたいと思うんですね。さあ、私たちは年末感謝礼拝を捧げ、元旦礼拝を捧げ、そして今日2020年最初の日曜日、最初の主の日、私たちは主に感謝し恵みを楽しむ、主に感謝し恵みを楽しむというテーマで、この時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。皆さんはクリスチャンの歩み、信仰生活を短く表現するとしたら、どんな言葉で説明されるでしょうか。もしかしたら、こうあらねばならないとか、こうしなければならないとか、そういう表現が出てきてしまいやすいかもしれませんね。でも私たちはまずはもっと単純に、もっと積極的に、神様を喜び楽しむものでありたいと思うんですね。以前にも紹介したことがあったでしょうか。ウェストミンスター小教理問答っていうものがあるんですけれども、その第1問は、人の主な目的は何ですかという問いなんです。人の主な目的は何ですかという問い、第1問、その答えはこうです。人の主な目的は、神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶこと、これが目的なんだと。いかがでしょう。私たちはいつも神様を喜んでいるでしょうか。私たちはこの年ももっともっと神様を喜んで参りたいと思います。神様が私たちに与えてくださろうとしている、なんという未来を、私たちはもっともっと喜び楽しんで歩んでまいりたいと思います。そしてそんな私たちの主に感謝し、主を喜び楽しむ姿が、神様の栄光を表す歩みへと自然とつながっていくのではないでしょうか。今日は申命記の12章を開きました。申命記、創出レビ民申命記、この5書はモーセが書いたモーセ5書と呼ばれています。その最後のこの申命記、この申命記はエジプトを脱出したイスラエルの民が荒野での40年の訓練を受けて、その旅の途中には神様がエリムへ、オアシスへと導いてくださって、豊かな恵みを与えてくださいました。そしていよいよその旅も終盤、新しい地での新しい歩みが始まろうとしている人々に、神様はこの申命記を通して、モーセを通して、神様は祝福を喜び楽しむことを命じられたんです。ですから願わくは、私たちもこの新しい日々の中にあっても、いつもつぶやいて、いつも恐れて、いつもうつむいて、いつも下を向いて歩む、そんな歩みではなくって、神様からの祝福を神の家族と共にもっともっと喜びながら、もっともっと楽しみながら、そうやって歩んでいきたいと思うんですね。今日の箇所は申命記の12章の1節から7節です。この12章からしばらく26章までには、ヨルダン川を目の前に挟んで、その向こうに神様が約束してくださったカナンの地、その地を目前にしているイスラエルの人々に、神様がモーセを通して語られた約束の地におけるさまざまな規定、決まり事が書かれているんですね。じゃあまずはその初めの一節からご一緒に読んでみましょう。今日の箇所12章の一節をまずはご一緒に読んでみましょう、はい、これはあなたの父祖の神、主があなたに与えて所有させてくださった地で、あなた方がその土地に生きるすべての日々に守り行わなければならない。 この一節は先ほども言いました約束の地におけるさまざまな規定の始まりの部分ですから、その全体を包括する、タイトル表題とも言えるそんな部分なんですね。これは神様が与えてくださった地で、あなた方がいつも守り行わなければならない掟と定めであると神様はモーセを通して語りかけ始められたんです。先ほどちょっとフェイスブックの話をしましたけれども、フェイスブックはですね、先日は長女が奥多摩の小学校で描いた絵を思い出させてくれました。長女がですね、奥多摩の小学校に通っている時に作ったということわざブックっていうのがあるんですけど、そこにはいろんなことわざをイラスト付きで意味を紹介して、そしてさらにそのことわざを真似て自分で作ったことわざも書かれている、そういう一冊の本なんですね。そのページをめくりながら、あるページを見た時に私たち家族で笑ってしまったんでした。それは虎の尾を踏むという非常に危険なことをすることの例えということわざを真似て、娘が小学4年生の時作ったということわざを読んだ時のことなんです。非常に危険なことをする、それを真似た娘が作ったことわざは母のケーキを食べるというものだったんですね。そこにはそのことわざの意味もちゃんと書かれていました。ひっそりと母のケーキを食べるとひどい目に遭うということの例えなんだと。確かにそりゃ危険、命がけだよと私たちは家族で笑ったのでした。皆さん、私たちにとって非常に危険なことは何でしょうか。それは妻のケーキを食べることでも何でもなく、それは神様の掟と定めを忘れて歩んでしまうことではないでしょうか。私たちがひっそりと神様に背を向けて歩んでしまうこと、それが私たちにとって最も危険なことではないでしょうか。ですから私たちを愛してやまない神様は、この申命記の12章から26章までというたくさんのページを割くほどに、神様から目を離さずに神様を覚えて歩むことの大切さを人々に、そして今日この申命記を読む私たち一人一人にも教えてくださっているんです。それでは神様が与えてくださった地で守るべきこと、掟と定め、その内容は何でしょう。じゃあ次の2節をご一緒に読んでみましょう、はい、あなた方が追い払おうとする異邦の民がその神々に仕えた場所は、高い山の上でも丘の上でも、また青々と茂るどの木の下でも、それをことごとく破壊しなければならない。人々がヨルダン川を渡り、これから入っていこうとしている約束の地には先住民として異邦の民がいました。ここに出てくる高い山の上も丘の上も青々と茂る木の下も、この異邦の民が好んで偶像礼拝、偶像崇拝のいろんな儀式を行っていた場所なんですね。イザヤ書やエレミヤ書などを見ると、後にイスラエルの人々はその場所での彼らの行いを真似してしまって、偶像礼拝に陥ってしまって激しく非難されています。だってそれもそのはずですよね。神様は約束の地に入る最初の時点、最初の一言目の掟と定めとして命じてるんですよ。それをことごとく破壊しなければならないと。これはとっても強い意味の言葉です。神様は異教の神々に目を奪われてはならない、誠の神様から目を離してはならないと。約束の地に入ったらまず異教徒の祭壇をことごとく破壊しなければならないと命じたのではないでしょうか。さらに3節もご一緒に読んでみましょう。3節も読みましょう、はい、彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、アシェラ像を火で焼き、神々の彫像を切り倒して、それらの名をその場所から消し去りなさい。皆さん、一見これはとても厳しい言葉に読めますけれども、これらも新しく始まるその歩みの中で、イスラエルの人々が神様から目を離してしまって、ひっそりと神様に背を向けてしまうことのないように、人々がいつも神様に喜ばれる礼拝を捧げ続けることができるようにと、神様から新しい歩みに歩み出す人々に一等先に向けられた 熱い思いがここに込められているのではないでしょうか。この石の柱というのはカナンの地で礼拝の対象にされていた神々と呼ばれた聖なる石でした。アシェラ像とは木で作られたカナンの女神の像でした。さらにはその異邦の民は石を掘って作った偶像の神々を拝んでいました。これらすべてが異邦の民の礼拝の対象になっていたのでした。人間にとって他のものに目を奪われて誠の神様から目を離すのは最も危険なことです。新しく始まる歩みの中でそのようなことがないようにと、まずは彼らの祭壇を打ち壊すこと、石の柱を打ち砕くこと、木製のアシェラ像を火で焼くこと、そして彫像を切り倒すこと、それらの名をその場所から消し去ること、神様はそのことを命じられたのではないでしょうか。4節も読んでみましょうか。4節もご一緒に読みましょう、はい、あなた方の神主に対してはそのように礼拝してはならない。そうなんです。偶像崇拝者のそういう祭儀のやり方で神様を礼拝してはならないと神様は命じられたのでした。一節のところで神様がおっしゃった、神様が与えてくださった地であなた方が守るべき掟と定め、それはここに書いてあるように偶像崇拝を消し去り神様が喜ばれる礼拝を捧げ続けるということではないでしょうか。礼拝を大切にする、それは旧約の時代から今日に至るまでいつも変わることのない私たちに求められている第一のことなのではないでしょうか。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちの目は時に神様から離れてしまい他のものを大切に握りしめてしまっていることはないでしょうか。何度も言っているように偶像っていうのは何も異教の神々のことだけではないんですよね。偶像は英語でアイドルっていうように私たちの心を神様以上に支配してしまう存在があるならば、私たちの目が神様から離れてしまうならば、その物事が私たちにとっての偶像になってしまうんです。その存在は人かもしれない、その存在は物かもしれない、その存在は目の前の状況かもしれない、さまざまな出来事であるかもしれない。私たちは神様から目を離すことのないように、まずはこの新しい一年、神様を見上げて歩むということ、礼拝を大切にして歩むということ、これを改めて第一にしていきたいと思うんですね。さあ、神様が与えてくださった地で守るべきこと、それは偶像崇拝を消し去り神様が喜ばれる礼拝を捧げ続けることです。では神様が喜ばれる礼拝とはどのような礼拝でしょうか。続く五節からは、じゃあどこでどのように神様を礼拝すべきなのかを神様がイスラエルの人々に教えておられるんです。じゃあ続く五節六節続けてご一緒に読んでみましょう。五節六節をご一緒に読んでみましょう、はい、ただあなた方の神主がご自分の住まいとして皆を置くためにあなた方の全部族のうちから選ばれる場所を訪ねてそこへ行かなければならない。あなた方は全焼の捧げ物、生贄十分の一、あなた方が備える奉納物、聖願の捧げ物、進んで捧げるもの、あなた方の牛や羊の遺骨をそこに携えて行きなさい。どこで礼拝すべきだと書いてありますか。5節に戻っていただくと、神様がご自分の住まいとして皆を置くために選ばれる、それが場所だと。神様が選ばれる場所を訪ね、神様が導かれる場所に私たちは行かなければならないんです。神様が選ばれる場所へ行かなければならない、それはさらにこの後も11節でも14節でもさらには18節21節26節などでも何度も何度も人々に勧められていることなんです。そしてそこへ 6節にあるように、全焼の捧げ物、生贄10分の1、奉納物、聖願の捧げ物、進んで捧げるもの、牛や羊のウイゴなどなどの捧げ物を携えて、何より自分自身の心を捧げるために喜んで礼拝に駆けつける、そんな礼拝の姿を神様は待っておられ、何よりも喜んでくださるのではないでしょうか。そしてそこで人々がすべきことは何か、じゃあ次の7節をご一緒に読みましょう、はい、そこであなた方は家族の者とともに、あなた方の神主の前で食事をし、あなたの神主が祝福してくださったあなた方のすべての手の技を喜び楽しみなさい。神様が選ばれて、神様が導かれる場所に行き、そのところですべきことは何でしょう。それは今読んだ7節にあるように、まずは家族の者とともに神様の前で食事をする、家族とともに主を感謝する、主に感謝するということではないでしょうか。願わくは私たちは今一度原点に立ち返って、大人も子供も一緒に家族で礼拝を捧げるということを大切にしていきたいと思いますね。そしてさらには神様にある家族である、この兄弟姉妹といつも主の前で交わり、主に感謝して礼拝を捧げる、そんな一年となっていきたいと思うんですね。先週の年末感謝礼拝では吉人先生がたくさんの写真を流してくださって、改めて主がよくしてくださったこと、一つ一つ思い起こしながら感謝をすることができました。たくさんの写真を見ながら、私もその前の年まで年末にたくさんの写真を流していたので、実は結構な時間と労力が必要な作業なんだよなということがわかるんですね。何が大変かというと、1年で撮った写真がとにかくたくさんあるので、それを見返してそこからいい写真をピックアップするだけでも今回も結構な時間がかかったんじゃないかなって思うんですね。お疲れ様でした。この教会ではですね、礼拝の報告の時に1週間の写真も流していますけれども、元をたどればこんな風に毎週毎週頻繁に写真を流すようになったのは震災後からだと思います。最初の頃は避難後の震災後の避難で離れ離れになってしまった教会員の方と北海道で再会した、長野で再会した、そうやって再会した時にその写真を撮って、礼拝の時にこの方はこんなところに住んでおられます、お元気でしたよって報告するために写真を流していました。またその週の間にどんな恵みがあったのかをみんなで共有して忘れずに感謝するために写真を流していました。そんな一枚一枚の写真はまさに家族写真みたいだなって思うんですね。家族はいろんな時に写真を撮りますよね。節目節目に撮ってみたり、みんなが集まったら写真撮ってみたり、なんとはなしに普段の様子を撮ってみたり、小さな子供の成長の様子を撮ってみたり、お互いの様子を確認し合ってみたり、そう思うと教会は確かに神の家族、神様にあってお互いに兄弟姉妹ですね。私たちが主の前に集まり、共に食事をし、交わり、最初に読んだ詩篇133編の御言葉の通りに、神の家族が一つになって共に生きることは、なんという幸せ、なんという楽しさでしょうか。確かにそこに神様は常しえの命の祝福を命じてくださっているのではないでしょうか。さあ、私たちが神様に喜ばれる礼拝を捧げるために、神様に喜ばれる礼拝を捧げ続けていくために、それは神様が導かれる場所で、私たちも家族と共に主に感謝する、まずはそのことを大切にしてまいりたいと思います。さらには同じくこの7節にあるように、私たちは主が与えてくださった恵みを喜び楽しみながら歩んでまいりたいと思うんですね。この喜び楽しむということも、 やっぱりとっても大事なこととして、神様はこの後も12節とか18節とかさらにどんどん続けて命じられている。それだけ大切なことなんですね。例えば12節にはこんなふうに書いてるんです。あなた方は息子娘男奴隷女奴隷とともにあなた方の神主の前で喜び楽しみなさい。いかがでしょう。みんなで主が与えてくださった恵みをもっともっと喜び楽しみながら礼拝を捧げていく、そんな歩みを私たちも今初心に帰って目指していきたいと思うんですね。私たちはともすると足りないことや不満に感じること、恐れとか不安に思うことに、そういったことにばっかり目を向けてしまいやすくて、それらばっかりを数えてつぶやいてしまいやすいものかもしれません。しかし私たちは神様が新しい歩みの始まりにあたって人々に一等先に進めているように、神様から目を離さないで、神様に選ばれた、神様が選ばれた場所に家族と共に集い、心からの礼拝を捧げてまいりましょう。たくさん注がれている神様の祝福を数えながら、もっと純粋に、もっと単純に、もっと積極的に神様の恵みを喜び楽しみ、これからも神様に期待を置いて歩み続けていきたいと思うんですね。クリスマス礼拝の時、そして年末感謝礼拝の時、そして今日のこの新年礼拝と3週連続で3週にわたって教会員の方に感謝の証をしていただきました。また先月末のポップタイムでは高校生の姉妹がですね、1年の祝福を覚えて証と特別賛美をピアノを弾きながらしてくださったりもしたのでした。どうですか、皆さんの証を聞きながらゴスペルワークショップの祝福、英会話クラスの祝福、そして学習塾トポスの祝福を覚えながら、また1年の歩み、これまでの人生の歩みの上にもそこかしこに表されていた神様が祝福してくださった手の技を、神の家族と共に主の前で感謝し一緒に喜び楽しむことができる、皆さんこれは本当に幸いなことだと思いますね。先日礼拝後に教会員のある方とお話をしていたんですけれども、その方はこんなふうにおっしゃってくださったんですね。私は教会に来ることが本当に楽しくて仕方がないんだって。またこんなふうに言葉を続けてくれました。まずは自分自身が信仰生活を楽しむことが大切なんだということ、この教会に来るようになって分かりました。自分が楽しんでるからでしょうかね、気がつくと自然に周りの人に伝道してたんですってもおっしゃってくださいました。私その方の話を聞きながら本当に感謝なことだなと思いました。そして願わくは私たち一人一人がもっともっと神の家族の交わりを楽しみ、主に感謝しつつ神様の祝福を、主の恵みをもっと純粋に、もっと単純に、もっと積極的に喜び楽しみながら歩んでいくことができるならば、そこで確かに主が喜ばれる命ある礼拝が毎週毎週捧げられていくのではないだろうかと思ったのでした。そしてその歩みが自然と周りの方々への証ともなっていくのではないかと思ったのでした。皆さん、生まれたての教会ペンテコステの出来事の直後の完成した初代教会の姿がそうでしたよね。引用箇所の丸2番に使徒の働きの2章46節47節を挙げていますから、初代教会の姿、使徒の働きの2章46、47節も読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、神が恋を立てた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。いかがでしょう。心を一つにして主の前で交わり、家族と共に主に感謝する姿が初代教会の姿にあったのではないでしょうか。そして純粋に 主が与えてくださった恵みを喜び楽しむ姿が自然と証になって、その教会から神様の栄光が周りに豊かに表されていったのではないでしょうか。さあ、今日はエジプト脱出の旅の終盤、新しい歩みへと歩み出そうとしている人々に神様が語られた掟と定めの最初の部分をご一緒に見ることができました。神様が与えてくださった地で守るべきこと、それは偶像崇拝を消し去り、神様が喜ばれる礼拝を捧げ続けていくことでした。それはどんな礼拝でしょうか。神様が導かれる場所で家族と共に主に感謝することです。そして主が与えてくださった恵みを喜び楽しむことです。私たちはどうでしょうか。神様が私たち一人一人のこの教会のこれまでの旅路を、確かに火の柱、雲の柱で一歩一歩導き続けてくださいました。そこにたくさんの恵みを与えて、私たちの手の技も祝福してくださったのではないでしょうか。昨年1年を振り返るときに、なんとそこには神様からの恵みがあったことでしょうか。ならば私たちも神の家族が一つになり、共に生きることの幸せと楽しさをもっともっと味わい、感謝してまいりたいと思います。そしてまた主が与えてくださった一方的で無条件の大きな大きな恵みを、まずは単純に純粋に積極的に私たち自身がまずは喜んで楽しんで、この1年歩んでまいりたいと思います。そんな私たちの姿からも神様の栄光が表されていくならば、それは本当に幸いだと思いますね。それでは最後に7節をもう一度読んでお祈りしましょう。今日の申命記12章7節もう一度読んでお祈りしましょう。はい。そこであなた方は家族の者と共にあなた方の神主の前で食事をし、あなたの神主が祝福してくださったあなた方のすべての手の技を喜び楽しみなさい。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日はエジプト脱出の旅の終盤、イスラエルの民が約束の地に入るのを目前とした、そんな新しい歩みに歩み出す人々に語られた神様の掟と定め、最も危険な神様から目を離し神様に背を向けてしまうことがないように、神様は偶像崇拝を消し去ること、神様に喜ばれる礼拝を捧げ続けていくこと、それをまず第一に人々に命じました。礼拝を大切にする、それはどの時代も変わることなく私たちに勧められている、求められている、命じられている第一のことです。この与えられた2020年、私たちは改めて礼拝を大切にしながら歩んでまいりましょう。神様が喜んでくださる礼拝、それはどんな礼拝でしょうか。神様の言葉はこうでした。神様が導かれる場所に進んでいこう。家族と共に主に感謝していこう。そして主が与えてくださった恵みをもっともっと喜び楽しんでいこう。イスラエルの民は40年の荒野の旅を通して神様の慰めを得、恵みを得たでしょう。 エリムに導かれ、どんなにその旅の疲れが癒されたでしょう。またカナンの地を目前にして、神様が成してくださったその手の技を改めて思い返すときに、喜び楽しむそのことの大切さを旅の始まりに握りしめて歩み出したのではないでしょうか。私たちも昨年一年を振り返るときに、神様の祝福は本当に豊かで、神様が私たちを一方的で無条件にたくさんの祝福を注ぎ導いてくださいました。私たちの手の技を確かに祝福してくださいました。私たちが何者だからといってこんなにも神様は良くしてくださるのだろうかと、私たちはたくさんの恵みを得て歩んできました。ならばこの新しい一年、私たちはもっと単純に、もっと純粋に、もっと積極的に神様のその恵みを楽しみ喜んで歩んでいきたいと思います。家族と共に主の前で食事をし、交わり感謝をし、主の恵みを喜び楽しむ、そんな神の子供としての歩みをこの一年、愛する兄弟姉妹と共に一つになって共に生きる、そんな幸せな一年を歩んでいきたいと思います。いかがでしょうか。皆さんの心の内で私たちの目を神様から引き離そうとしている、そんな存在が私たちの心を締めようとしてはいないでしょうか。この一年の始まりに、私は礼拝を大切にして歩みます。家族と共に、愛する神の家族と共に神様に感謝を捧げて歩んでいきます。神様の恵みをもっと単純に積極的に喜んで楽しんで歩んでいきます。そんな一年の始まりにお祈りできるならば、新しい歩みに歩み出す人々に向けて語られた神様の掟と定めを私たちも握りしめてスタートしてまいりたいと思います。一言お祈りします。天の父なる神様、新しい年へと神様が私たち一人一人を今日まで守り、たくさんの祝福を注ぎ導いてくださいました。言葉では言い尽くすことのできない神様の豊かな恵みのゆえに、あなたを喜び、その恵みを心から楽しみます。あなたは真実なお方、愛のお方、恵み豊かなお方、そして私たちが神様から目を離すことがないようにと絶えず道を示し、背中を押し、導いてくださるお方ですから、神様、この一年私たちは主に感謝し、恵みを楽しむ、そんな日々の歩みへと兄弟姉妹と共に一つになって歩んでまいりますから、あなたからの豊かな恵みの中を一歩また一歩前進していくことができますように導いてください。神様、今日礼拝を大切にし、一年の始まりの主の日の礼拝を捧げられたお一人お一人の上に、神様がこれからも豊かに語りかけてくださって、そしてあなたの恵みをもっともっと喜び楽しむ、そんな日々へとこの一年 豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。そしてそんな私たちの姿から、ただ神様の栄光だけがこの地に豊かに表されてまいりますように、与えられたエリムも、また昨年からスタートしたゴスペルも、トポスも、英会話クラスも、またあらゆる点においていつも新しくされ続け、新たな力で満たされて、羽を広げて神様の風に導かれるまま従っていくことができるように導いてください。お委ねして感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。